しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。それでは賛美をいたします。賛美歌149番をもって主を賛美いたします。お差し支えない方はお立ちください。そのまま十回をともに唱和いたします。十回は座席前のプレートにあります。十回、我は何時の神主何時をエジプトの地その奴隷たる家より導き出せし者なり。何時我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神主の名を乱りに口にあぐべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家をむさぼるなかれ。お座りください。祈ります。天にまします私たちの父なる神様、今日もまたここに信仰を共にする兄弟姉妹と共に呼び集められ、あなたを賛美することができますことを感謝いたします。 祈る最初に御国を来たらせたまえと祈らせてください。先週1週間あなたのことを覚えつつも祈ること少なく、周りの人に対して笑顔を向けることが少なかったことを悲しく思います。どうかこのような惨めな私たちを、あなたはいつも共にいると言ってくださいますことに感謝をいたします。どうかここに集まった兄弟姉妹の祈りとともに、私たちのこの社会が、この国が本当にあなたを心一つにして賛美する時が早く来ますようにと祈ります。これから礼拝を始まりますが、お話をなさってくださいます松原牧師の言葉が本当に聖霊に満たされ、私たちの心を打ち砕くように導いてください。この身近な貧しい祈りを主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。賛美歌287番をもって主を賛美いたします。賛美歌287番。
Oh, yeah.
お座りください。今日の聖書の箇所を読みいたします。聖書は旧約聖書イザヤ書60章19節から22節、旧約聖書1161ページになります。1161ページイザヤ書60章19節から22節までを読みます。太陽は再びあなたの昼を照らす光とならず、月の輝きがあなたを照らすこともない。主があなたの常しえの光となり、あなたの神があなたの輝きとなられる。あなたの太陽は再び沈むことなく、あなたの月は欠けることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆きの日々は終わる。あなたの民は皆主に従う者となり、常しえに地を継ぎ、私の植えた若木、私の手の技として輝きに包まれる。最も小さい者も千人となり、最も弱い者も強大な国となる。主なる私は時が来たれば速やかに行う。もう一箇所は新約聖書になります。新約聖書4章の16節から21節まで、107ページになります。ルカに福音書4章の16節から21節までを読みます。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。それでは使徒信条によって私たちの教会の信仰を告白いたします。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
今日読んでいただいたルカによる福音書は先々週と同じ箇所です。でただ今日は、先々週と違って、20節21節のところに焦点を合わせて見ていきたいと思います。先ほど詩式者は、21節を読んでいただいておりませんけれども、改めて21節をここでお読みいたします。そこでイエスはこの聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。先々週はその前にありますイザヤ書の引用について少しお話をしました。そこにはイエス・キリストの使命が予言されており、そして今日の21節のところはこの言葉はあなた方が耳にした今日実現したというこのところに焦点を合わせたいと思っております。今日という言葉、今日という言葉自体は特別な言葉ではありません。聖書の至るところに出てまいります。ただルカによる福音書は特にこの今日という言葉を重んじているというふうに言ってよいのではないかと思います。例えばクリスマスの時によく読まれる聖書の箇所にジョセフとマリアがベツレヘムにおいて赤子をそこで設ける、でその時にベツレヘムの野原において羊飼いたちが天使からお告げを受けます。今日ダビデの町にあなた方のための救い主がお生まれになったという言葉であります。天使たちが羊飼いたちに語った今日あなた方のための救い主がお生まれになった、まあ、そこに今日という言葉が出てきます。またガリラヤからエルサレムへガリラヤからエルサレムへ向かう途中、確かエリコという町ではなかったかと思いますけれども、そこに入られた時に徴税人ザーカイが有名なイエス・キリストがやってくると聞いて、見たいと思った、まあ、しかし背が低かったようで木に登らなければ見ることができない。そこで木に登っているとその下のところに主イエス・キリストが通りかかった。そしてザーカイを見上げて、ザーカイ、今日私はあなたのところにぜひ泊まりたいというふうに告げた。それを聞いてザーカイは喜んでそれに応えました。そのザーカイの言葉を聞いてイエス・キリストは今日救いがこの人のところにやってきたというふうに語りました。ここでも今日という言葉が出てきます。また十字架にかけられた時に主イエス・キリストと一緒に十字架にかけられた二人の強盗がこのルカによる福音書に出てきます。そのうちの一人にあなたは今日パラダイスにいるというふうに告げました。この三箇所、イエス・キリストがお生まれになったベツレヘムでの天使たちの羊飼いたちへの言葉、ザーカイへの主イエスの言葉、そして十字架における二人の強盗に対する主イエスの言葉、いずれもルカによる福音書にだけ出てくる言葉です。今日のところもナザレの村でイエス・キリストが多くの教えをされたということは他の福音書にも出てきますけれども、そこで預言者イザヤの書が読まれたとか、あなた方が耳にした今日この言葉は実現したという言葉自体は他の福音書には出てきません。数は多くありませんけれども、しかしこのルカによる福音書が今日という言葉をとても大切に考えているということはよくわかるのではないかと思います。ルカによる福音書がなぜ今日という言葉を大切に考えたか、それは一つはこの福音書を書きましたルカがどういう時代に生きていたか、ルカと一緒に信仰を守っていた人々がどういう状況であったかということにも関わっていると思います。ルカによる福音書が書かれたのは紀元80年頃というふうに言われております。紀元80年というのはイエス・キリストが十字架にかけられたから約50年経った後ということになります。最初イエス・キリストの弟子であった人々は次々に世を去っていきます。2代目、3代目のクリスチャンが 現れているわけであります。初代のクリスチャンはイエス・キリストが約束された私はすぐ来るという言葉を信じて待っていたに違いありません。しかしなかなかその時はやってこない。そのうちに最初の弟子たちは次々にこの世を去っていく。2代目3代目のキリスト者たちは一体なぜイエス・キリストの再臨の時は遅いのだろうか、ひょっとして来ないのではないかと不安に思う人たちも現れていたのではないかと思われます。そういう状況の中で当時の教会はどう説明していったらいいのかということがとても重要なことになっていきました。私たちも救いということを考えるときに、いつかそのうちにとか、あるいは延々と先延ばしされると、その救いというのは本当なのかなというふうに疑ってしまったり、あるいはいつまでも経ってこない、いつまで経っても来ないのであれば、その救いは結局あってもなくても同じだというふうに思ってしまうのではないかと思います。聖書の時代のキリスト者たちも同じような思いだったのではないでしょうか。ですからキリスト教会はイエス・キリストの再臨がなぜ遅れているのか、そのことについて説明をしなければなりません。ただ説明をするだけではなくて、私たちが心からアーメン、確かにその通りですと神様を信頼して、それを信じ答えていくということがとても大切になっていたわけであります。そこで2つのことが説明されました。1つはペトロの手紙 にある言葉です。大切な言葉なので、実際その聖書の箇所をお読みしたいと思います。ペテロの手紙に3章の9節から10節、新約聖書の後ろの方になります。新約聖書439ページ、ペテロの手紙に3章の9節からお読みいたします。下の段の1行目からです。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにとあなた方のために忍耐しておられるのです。主の日は盗人のようにやってきます。その日天は激しい音を立てながら消え失せ、自然界の諸要素は熱に溶け尽くし、地とそこで作り出されたものは暴かれてしまいます。主イエスキリストの再臨が遅れているように思われるのは、神が一人も滅びないようにと計らっておられるからで、神の方こそ週末に主イエスを再びお使わしになるのを忍耐して待っているということがここで言われております。一人も滅びないでという神様の思いがここに示されております。イエス・キリストの再臨が遅いのは、そのように一人でも滅びないようにという神様の計らいによるものだということが言われております。でもう一つ、終末の時まではまだしばらく時間がありそうだ、いつその時が来ても良いように備えをしておく。でこれが当時の教会が人々に話をしたことであります。例えばマタによる福音書の中に10人の乙女の例えが出てきます。婚宴があり、そして10人の乙女が、主人の帰ってくるのを待っている。でしかしなかなか帰ってこない。そのうちに油が切れて灯火が消えそうだという話です。でそこで用意を整えていた女性たちはなんとかそれを灯火を守ることができた。しかし予備を用意していなかった乙女たちは買いに出かけている間に祝宴の中に入ることができなかったという例えであります。でこの祝宴というのも イエス・キリストの再臨のことを例えとして話をしているわけであります。いつまでも来ない、いつまでも来ない、まあ、そういうふうに言っているうちにある日突然やってくる。でその時にちゃんと用意を整えているかどうか、まあ、そのことを教える例えであると言ってよいかと思います。でこのようにどういう時であっても主イエス・キリストの再臨の時がやってきて備えがないのではやはりいけない、ちゃんと備えをしておきなさいというのが教会が人々に語ったことであります。でこのマタによる文書とちょっと違う形で週末までまだ時間があると理解して語っているのがルカによる福音書の特徴になっております。まあ、それが今日という言葉にもつながってきますけれども、週末がやってくるまで、それは信仰者が一人一人その信仰を保つというだけではなくて教会としてその週末の時をどう迎えるのか、そのための備えをどうするのかを考えていく。でルカによる福音書はそういう週末までの教会ということについての意識があったと考えられております。でその現れが使徒言行録という形で教会の歴史が記されていくわけであります。使徒言行録は主イエス・キリストの弟子たちがエルサレムから始まってユダヤ・サマリア、さらには地の果てまで伝道に出かけていくということを歴史という形、物語という形で記しております。そのすべてをそこに記しているわけではありませんけれども、ここには教会の歴史が始まったその様子が記されております。教会の歴史を記すということは過去にこういうことがあったということを記録するだけではなくて、むしろ教会はこのために立っている、教会はこのために働いている、教会はただキリストを述べ伝える、それが週末までの教会のなすべき使命であるということを告げようとしているわけであります。まあ、少し話が逸れたかもしれませんけれども、聖書が教える主イエスの救いというのはすでに始まっております。ただまだ完成していないということです。救いが始まり、しかしまだ完成していない、少し言葉の矛盾のように聞こえるかもしれません。旧約聖書の出エジプト記を思い起こしていただけると良いかと思います。旧約聖書の出エジプト記はエジプトで奴隷になっていた神の民イスラエルが神から使わされたモーセによってエジプトを脱出する物語であります。モーセによってエジプトを脱出したイスラエルの人々は荒れ野で40年生活をして、そしてようやく約束の地に入っていく。まあ、約束の地に入っていくのは出エジプトの後のレビ記、民数記、申命記が終わって、その後のヨシア記という書物になって、ようやくイスラエルの民は約束の地に入っていくという物語になっております。エジプトから神が約束された土地まで聖書は40年という年数をそこに示しておりますけれども、エジプトから、まあ、今のパレスチナになりますけれども、そこへ行くのに40年かかるわけはありません。もっと短い期間で行けたはずであります。そして実際旧約聖書を読んでいきますと、神はイスラエルの人々をすぐにでも約束の地に入らせようとした。でしかしそこに入るのを拒んだのはイスラエルの人々でした。自分たちがここへ入っていくと滅ぼされるに違いないと言って入っていくのを躊躇する。それを見て神はイスラエルの人々を荒れ野で生活させることをお決めになったわけであります。一番の問題は神に対する信頼がないということがそこで明らかになったからです。それまでにも何度もイスラエルの民が危機に見舞われた時に神はいろいろの助けを起こしました。水のない時には水を与え、食べ物がない時には食べ物を与え、敵が襲ってきた時には敵を追い散らす、まあ、そういう指示をしたわけであります。まあ、そのようにして約束の地を目の前にしたにもかかわらず、 いざ約束の地に入っていこうとすると、そこに住む人々の体の大きさ、そういうものを見て恐れるわけであります。我々は入っていったら必ず滅ぼされるに違いない。そしてイスラエルの人々を導いたモーセに食ってかかり、我々を殺すためにここへ連れてきたのか。そしてまたモーセを使わした神にまで不満を言う、まあ、そういうありさまでした。そこで神様はイスラエルの人々に足りないのは神への信頼であるということで、40年荒れ野で生活させるわけです。これは一見イスラエルの人々を罰しているかのように見えるかもしれません。確かにそういう面はあったに違いありませんけれども、一番の目的は神を信頼するための訓練であります。豊かな土地で豊かな生活の中で訓練するのではなくて、何もないところで、いつ敵が襲ってくるかわからないところで、神はイスラエルの人々を訓練しようとされたのです。豊かな土地で生活をしても、そこで得るものは全て自分たちの力だ、自分たちの才覚だというふうに思ってしまうでしょう。しかし荒れ野であれば、水も食べ物も自分で確保できない、敵が襲ってきた時に自分たちを守ることができない、そういうところで40年生活をさせる。ただ神によって養われ、神によって守られる、その40年を過ごすことによって神を信頼することができるように訓練の時をそこで与えられたわけであります。ですから単にイスラエルの人々を罰するという目的ではなくて、むしろイスラエルの人々にとって最も足りていないもの、神への信頼を与え、そして訓練をする、それを目的として荒れ野の40年を生活させたわけであります。そしてその40年が過ぎた時に、ついに神はイスラエルの人々を約束の地へと導き入れました。エジプト脱出そのものも神の救いであります。しかしそれはあくまでも救いの出発であって、完成ではありません。完成は約束の地に入った時こそ完成ということになります。ですからエジプト脱出は神の救いであることには違いありませんけれども、出発しただけで救い、本当の救いにはなっていかないということであります。そして神が約束された土地に入っていってこそ救いは完成する。ここに救いの始まりと救いの完成という関係があります。そしてその救いの始まりから完成までの40年間は、神の民が神を信頼するための訓練の時として定められたということであります。同じことが私たちにも言えるというわけであります。私たちも神様によって救われている。しかし私たちは救いの始まりを経験しているというだけであります。まだ救いの完成に至っていない。救いの完成はイエス・キリストが再びこの世に来られて、私たちを誠に神の一人子に似たものとされ、神の栄光の姿へ変えられる時であります。それまでの私たちの人生という中で、神は私たちを訓練され、神を信頼するための訓練であります。でこのことにつきましては、もう一箇所聖書をお読みいたしますけれども、ヘブライ人への手紙を見ていただきたいと思います。新約聖書ヘブライ人への手紙12章ヘブライ人への手紙12章の5節から11節をお読みいたします。新約聖書417ページ、新約聖書417ページ、ヘブライ人への手紙12章5節から11節。また子供たちに対するようにあなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆 鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません。さらにまた私たちには鍛えてくれる肉の父があり、父を尊敬し、その父を尊敬していました。それならなおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。私たちの信仰者としての人生はまさに神様から与えられる訓練の日々ということになろうかと思います。それは私たちがただ苦しめられるというのではなくて、私たちが本当に神様の御心にかなうものとなるように、もちろんその訓練の期間は苦しいこと悲しいことばかりではありません。その中には喜びやまた嬉しいこと楽しいこともたくさんあります。しかしその両方を見ておかなければなりません。神はただ苦しみを与えるために私たちを訓練するのではなくて、喜びと苦しみ、悲しみと楽しみ、そういうものを織り交ぜて与え、そして私たちを訓練する、より一層神様を信頼することのできる人間へと成長させようとする、私たちはそういう人生を神様から与えられ、導かれているということであります。私たちは救いの出発をしたという先ほど申し上げましたけれども、では一体いつその救いへの出発をしたのかということになります。それはイエス・キリストの名による洗礼を受けた時というのが聖書が私たちに教えている事柄であります。この洗礼についてはローマの信徒への手紙の6章にあります。まあ、時間はありませんのでそこを読むことはしませんけれども、このイエス・キリストの名による洗礼を受けたことによって、私たちはイエス・キリストと共に死に、イエス・キリストと共に生きるというふうに言われております。すなわちイエス・キリストの名による洗礼を受けたということは、イエス・キリストにしっかりと結び合わされたということであります。イエス・キリストに結び合わされているということは、これはイエス・キリストが実際語られた例えにありますけども、あなた方はブドウの木、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である、私につながっていなさい、私を離れては実を結ぶことはできないというふうに語られたことがあります。私たちはイエス・キリストに結ばれて、私たちはキリストから義という栄養を受けて、そして少しずつ少しずつ変えられていき、そして私たちの生活にも神様の御心にかなう実を結ぶことができるようにされていくわけであります。信仰生活というのは、私たちが神様についてどう考えるかということではありません。むしろキリストに結ばれてキリストと共に生きる生活そのものであります。ですからこの生活を経験していくということがとても大切になります。イエス・キリストに結ばれている、そういう生活が喜びまた悲しみもあるかもしれませんけれども、その一つ一つを通して神は私たちをより一層信頼するものへと成長させてくださるということであります。イエス・キリストの命に結ばれて、私たちはすでに永遠の命に預かっている、これが聖書を通して私たちに語られていることです。救いはいつ来るのか、神の都はいつ来るのか、そういうことは私たちの関心にいつもあることですけれども、 神の都が到来して初めて私たちは永遠の都に入るのではありません。確かに永遠の都に入るのはその時かもしれません。しかし洗礼を受けたその時にすでに神の都に入ったかのような保証を私たちは受けているわけであります。救いの始まりは単に救いを予想させるそういうものではなくて、救いを確かなものとして私たちにしっかりと教え込むそういう大切な時であります。今日読んでいただきましたルカによる福音書、最初にも言いましたけれども、ナザレの村で街道で安息日に礼拝を捧げている時の出来事でした。この出来事は単にどこでも良かった出来事ではなくて、そしてまたいつでも良かった出来事ではなくて、ルカによる福音書ははっきりと安息日に街道でという言葉を記しております。非常に象徴的な意味を持っていると思います。すなわち今日この救いは実現したというそのことは、神を礼拝するその時に、神を礼拝するその場所で私たちは聞くことができるし、聞くことが大切なのだ、そしてそれを聞かなければならないということを私たちに示している大切な言葉であります。神様を信じる、それは教会来なくたって家で信じていたっていいじゃないか、教会来て礼拝しなくたって家でお祈りしていたらいいじゃないかという理屈もあるかもしれません。しかしそれで私たちは自分の信仰を全うできるかというと、そうならない。なぜなら私たちは弱いものであり、誘惑にすぐ負けてしまう。それゆえにそういう弱い私たちのために、救いは確かであるということをいつも聞くことの大切さがあります。その救いの確かさを確かめる場所として、私たちは教会が用意されており、礼拝をする時が与えられているわけであります。イエス・キリストが安息日において、街道において、イザヤ書を読み上げて、そしてこの御言葉を耳にした今日、あなた方に実現したというふうに宣言された。その宣言は今ここで礼拝している私たちのための宣言です。ここにいる皆さん一人一人のために、イエス・キリストはあなた方がこの御言葉を耳にした今日、この救いは実現している、皆さんのためにそのように宣言しておられるのであります。私たちはそのイエス・キリストの言葉を聞きながら、これからも私たちを守り導いてください。私たちをより一層神様を信頼するものへと成長させてください。そのように祈りつつ歩んでいくべきであろうと思います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより6月の最後の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠にまだあなたのことを十分に知ることのなかった時に、私たちを教会へ召してくださり、また御子イエス・キリストの名による洗礼を与えてくださいました。信仰に入っていくに従って、かつての自分自身の信仰の未熟さ、弱さというものをいつも思い起こさせられます。あのような時に洗礼を受けてよかったのかとじくじたる思いもたびたびあります。しかしあなたが私たちを洗礼を授ける時を定めてくださって、その時に洗礼へと導いてくださいました。それゆえに私たちの理解がどれほど不十分であったとしても、あなたが私たちに時を備えて洗礼へと導いてくださったあなたの恵みに心から感謝いたします。どうか自分の未熟さを覚える度ごとに、ますますあなたによって知恵を与えられ、信仰を与えられて、あなたの御心にかなうものへと成長させてください。どうか 日曜日にこの礼拝をするときに、この教会においてあなたの救いの御言葉を聞くことができますように、どうぞそのために私たちが日々の生活を整えて礼拝に来る備えをすることができますようにお導きください。どうか弱い私たちがあなたの御言葉によってその信仰が強められ、ますますあなたの救いが確かであることを確信していくことができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように、どうか日々の歩みの中であなたの恵みが豊かに与えられ、その恵みを受ける度ごとにあなたが私たちを養ってくださり守ってくださっていることを確信させてください。そしてそれに応えることができますように、私たちの日々の生活を導いてください。どうか病の中にありますものに癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが力を与え、一つ一つの困難を乗り越えさせてください。どうか世界においてさまざまな争いやまた戦争が絶えず起こっております。どうぞあなたが平和を与えてください。どうぞあなたを仰ぎ見て平和を求める者にしてくださいますようお願いいたします。今礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにあり、あなたの恵みを力強く語っていくことができますように導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは賛美歌289番をもって主を賛美いたします。賛美歌289番です。お差し支えない方はお立ちください。 座りください。それでは献金と献身のお祈りを捧げたいと思います。ご奉仕の方よろしくお願いいたします。それでは取りなしの祈りを祈ります。私が祈りの言葉の最後にこれらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前に捧げます。主の祈りと申しますので、その時にともに声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートにございます。祈ります。天に増します私たちの父なる神様、今日もまた敬愛する牧師先生の口を通して私たちが週に一度 この教会に集い、あなたを賛美し感謝し、そして共に祈る場が与えられることがとても大切なことであるということを教えられました。感謝いたします。私たちがここに静かに感謝の祈りを持って座っているときに、またこの社会において美しい花が咲き乱れるときに、同じ時期に銃声がとどろき血が流れていることも覚えます。どうか私たちが常に地の塩として、またささやかながら、あなたの御言葉を持って武装をしてこの社会に出かけ、地の塩としての役割を担うことができますように、導きを与えてください。この北陸の地にあって、長くあなたの御言葉を述べ伝えてきた北陸学院のことを、あなたは今もまた支えてくださることを信じます。年老いた者には平安な日々が与えられますように、また若者には希望が与えられますようにとひたすら祈ります。この貧しき祈りを、あなたが教えてくださった主の祈りとともに祈りを捧げたいと思います。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。唱詠24番を持って唱賛美いたします。唱詠祝福構想をもちまして礼拝を終わります。構想が終わりましたらお座りください。唱詠24番。
願わくは主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべての者と共に限りなくあらんことを。アーメン。